使徒言行録を読み進めて第3次、パウロの宣教旅行をずっと見てきていますけども、パウロはですね、いよいよずっとこう旅をしてきたんですけども、エルサレムに向かっていくっていうこう旅をですねしているわけなんです。で、先週のところではトロアスというところで、まあ若い青年がですね、3階から居眠りをして落っこってしまったというところでありましたけども、今日はですね、そのトロアス、まあ、8番、聖書の後ろの8番の地図を見ていただくとよくわかりますけども、そのトロアスっていうところからですね、まあ船でですね、南下していって、そしてミレトスっていうところにこう至る、その航路がですね、この13節からのところに書かれています。で、面白いことにですね、パウロは50歳までエルサレムにたどり着きたかったと。まあ旅路を急いでたと。で、エフェソに寄らないことをこう決めていたんだということが書かれています。エフェソっていうのはパウロが3年間こう滞在し、本当に第二次宣教旅行の時にもですね、一番最初に行きたかった街なわけですよね。それが聖霊によって禁じられて、結局、最初にエフェソに行くことはできなかった。まあ、非常に思い入れが強い街だっただろうし、いろんな出来事があったところです。でも、そこにパウロは立ち寄ることができなかったわけですね。まあ、いろんなことが言われていますけども、やはり、エフェソでですね、一大騒動があったわけですね。アルテミスの神殿をめぐって、コロシアムに人がいっぱい集まるようなですね、迫害の出来事があったとも言われてますし、パウロ自身が投獄をされたという経験も、歴史的には起こったというふうに言われています。まあそういうところにパウロはやはり、なかなか立ち寄ることができなかった、危険があったっていう、まあ、そういうこととしても読むことができると思うんですね。だからといって、思い入れの強いそのエフェソの教会を素通りして、エルサレムに向かうということはできない。せめて長老たちを呼び寄せて、別れの挨拶をしておきたい。まあ、そういう思いがですね、今日のこの17節からのパウロがエフェソの長老たちに別れを告げるっていうところに記されているんだと思うんですね。本当にそのパウロがそのエフェソの教会を思う気持ちっていうのかな。それが本当にこの説教に溢れていると思います。これはパウロの決別説教っていうふうに言われるんですね。そしてパウロはですね、いろんな教会に向かって手紙を書いてますね。コリントだったり、ガラテアだったり、ローマだったり、いろんな手紙を書いてで、使徒言行録の中でパウロは異邦人に向かっていっぱい説教してるわけです。でも、このキリスト者に向けて、要は自分の教会のメンバーに向けて説教が残っている唯一の箇所だっていうふうに言われるんですね。教会に向けたパウロの唯一のこう説教である。キリスト者に向けての説教である。別れの説教である。まあ、遺言説教である。まあ、それがですね、この17節からに書かれているところなんです。もうそれこそ、こう、涙を流しながらって、何度となくこう書かれています。その場面を本当にこう、想像するだけで、何かこう、心が熱くなってくるような、3年間ともに、それこそ命がけでイエス・キリストのことを述べ伝えてきたわけでしょ、パウロは。そのことをここで繰り返し語るわけですね。涙を流しながら、またユダヤ人の数々の陰謀によってこの身に降りかかってきた試練に遭いながらも主にお仕えしてきました。そしてもうあなたたちには自分の持っているその語らなきゃいけないべき全てのことをもう伝え切ったと。だからもうパウロはこういうふうにも言ってましたね。誰の血についても私には責任はない。これはなんかすごく冷たいような言い方ではなくて、もう私はあなたたちに対して果たすべき責任、伝えるべきことは全て伝えたと。あなた方の前ことに何か語らなければまだ残っていることとか、もう全てない、全てもあなたたちに渡したと語り切った。そう言い切れるほど、それってすごいですよね。福音の全てをもうあなたたちに伝えたんだ。だからそこであなたたちがどのような裁きを受けようとも、もう責任はあなたたち一人一人にあるんだとまでこう言い切れるパウロ。それほどの熱い思いを持ってパウロはエフェソの教会、迫害に遭いながらもイエス・キリストの神へ立ち返るということ、そしてイエス・キリストへの信仰というもの、それをこう語ったというふうにですね、21節などにはこう書かれています。それもユダヤ人、ギリシャ人に関わる全ての人にこう語り切ったんだ。そして今私は聖霊に促されてエルサレムに向かっていくというわけです。で、このパウロのですね、エルサレムに行くっていうことは、今日書いてあるところを読んでもですね、わかる通り、まあ、 ただならぬ出来事がそこで待ち受けているということを、まあ、知っていたわけですよね。気軽な、私たちよくエルサレム行きたいねと、この前のついこの間誰かと、やっぱイスラエル一度は行ってみたいわね、なんて、やっぱエルサレム行ってみたいわ、なんて、聖地旅行に行きたいなんて思うんですけども、パウロがこういうこのエルサレムに旅するのは、聖地旅行とかそんな話じゃないわけですよね。そこでどんなことが私の身に待ち受けているかわからない。何が起こるかわからない。ただ、もう苦難と投獄と、そういうものが起こりうるということは、今までの経験から言って間違いない。そういうふうに聖霊が私に告げていると。エルサレムに行けば、最もユダヤ主義的な人たちがそこに集まっているわけですね。それに対して、律法というのはもういらなくなった。イエス・キリストによる救いこそが全てなんだ。そう語っているパウロというのは、もう殺したくてしょうがない人物の一人で、消し去りたい人物の一人なわけですね。その保守的な人たちからすれば。だから自分がエルサレムに行けば、間違いなくただでは済まないだろうということをもうパウロはこの時に分かっているわけですね。でもエフェソの長老たちにも、もうこれで最後になるだろうと。私の顔をもう見ることはないでしょうと。この地上において、もう最後の別れだという思いを持ってですね、パウロはこの説教を語っているわけです。まあ、もし私たちだったら、行くのやめようかなとかですね。そんな時は、もう進んでいけば自分の身に危険があることは分かってるんですが、やっぱ躊躇する気持ちであったりとか、エフェソでこんだけ涙ながらにこう別れを惜しんでくれる人がいるんだったら、エフェソの、ね、ちょっと離れたところでその人の力たちの力を借りて援助を受けて、また新しい教会を作るっていうのも、一つの合理的な考え方かもしれない。でもパウロはですね、そういうふうには言わないわけですよね。そして今私は霊に促されてエルサレムに行きますと。自分が行きたいとか行きたくないとかじゃない。聖霊に促されて私はエルサレムに行く。そこでどんなことがこの身に起こるか何もわかりません。ただ投獄と苦難とが私を待ち受けているということだけは聖霊がどこの町でもはっきり告げてくださっています。しかし自分の決められた道を走り通し、また主イエスからいただいた神の恵みの福音を力強く証しするという任務を果たすことができさえすれば、この命すら決して惜しいと思いません。本当にこう胸に迫られるですね、パウロの言葉であるというふうに思います。本当に神様のこの計画、神様の望まれる歴史、それはですね、本当に神様の御心のゆえにですね、その苦難をこう引き受けていく、時にはその死というものを引き受けていく覚悟でですね、エルサレムに進んでいく人間を通して歴史の中で前進していくのだということをですね、改めて思わされます。それはまさに主イエス・キリストの歩みがその歩みだったわけですよね。イエス様だってエルサレムに入っていくときに、もう入っていけば十字架というものが待ってる。にもかかわらず、今日歌ったホザナじゃないですけども、入場して、転ばに乗って歩みをやめられなかった。ゲッセマネで苦悩しながらも、ペテロたちにやめてくださいって言われながらも、イエス様はその歩みをおやめにならなかった。その苦難を、十字架の受難を引き受けていかれた。そこに人類にとって全く新しい歴史が生み出されたわけです。それと同じようにですね、私たちの今というこの時代の中にあっても、聖霊の促しというものは、何か単に私たちが、聖霊に満たされて幸せに生きていることができます。日々の生活が守られて、それもとっても大事なことなんです。でも聖霊に促される、聖霊に導かれるということはですね、神様の思い、神様の御心というものが示されるときには、より私たちを困難なところに、苦難を引き受けていくように、そういう促しとして、聖霊の導きというものはあるのだということをですね、覚えておきたいと思うんですね。何か絶えず優しいところに、安心安全なところに私たちを聖霊が守ってくれる。もちろん取りなしの主として聖霊は私たちをいつも守ってくれる、祝福してくれます。しかしここという時、歴史の転換点という時、ここは譲れないというそのような時に、神は選び保った人をですね、聖霊の力によってその苦難を引き受けていくようにと、人を選ばれ、そして立てられていくのだと。聖書を読むとき、 そのような導きがいかに多いかとか思いますよね。旧約聖書の歴史を通し神の働きを成していく人たちが何か本当に喜んで最初から喜んでその道に従うというよりはむしろその決断に大いなる悩みをそして本当にどうすべきかという悩みを引き受けながらもしかし神に信頼したゆえにその一歩を踏み出していくというそういう決断聖霊の促しそのことをですね聖書は私たちに告げているんだと思います。そして何よりも主イエスこそがそのような聖霊の歩みに促しに従って生き抜かれた方だということを私たちはいつも覚えてなきゃいけない。イエス・キリストの歩みがどのような歩みだったのか。あの十字架の上でその生活の全てが帰結する。人生が結ばれたあのイエスの歩みというものが聖霊の導きだとするならば、イエス様が本当に引き受けていった受難の歩み、苦難を引き受けていかれた歩み、そこに聖霊の歩みがあるんだと。私たちは絶えず見ていく必要があるのだと思わされます。で、私たちは今ですね、本当に歴史的なこう変化の時をですね、今過ごしている。誰もがそのことをこう感じているんではないでしょうか。それこそ先週もトップニュース、世界的なニュースとして、アメリカの大統領選挙、オバマさんが当選したという出来事は本当に歴史的な出来事ですね。それこそアメリカの、黒人の奴隷制度、そのような歴史をこう踏まえていったときに、とりわけその思いは強くなることです。そういうことも含めて、いろんなことで、アメリカも含め、世界というものが、チェンジですよね。変革だったりで、変化というものをもう求めている。今朝の新聞でも、ニュージーランドでも、政権交代があったということがありましたけども、いろんなところで、このままじゃ何かいけないんではないか、そういう思いが、浮き彫りにされてきている歴史の場面に私たちも今立っているんだというふうに思います。で、この歴史的なその選挙というかですね、出来事の中でそのオバマさんが勝利演説をこうしましたね。で、今インターネットで見るともうそれがテレビのニュースなんかだとね、カットされて部分部分しか見れないですけど、今すぐインターネット調べればもうありがたいことに日本文にも訳してくださってそれが載ってるわけで、17分にわたるスピーチをですね、全文聞き、そして、和文も見ながらですね、その演説の内容を知ることができるっていうのは本当にこう、ありがたいな、私なんか英語できないからね、ありがたいなというふうに思います。で、彼がですね、今回その勝利演説の中で、いろんな共感を覚えることは多かったです。非常にアメリカ的な部分というのもありますけども、それでもやはり多くの部分で共感を覚えるところが私はありました。で、その中でですね、一つ、106歳の黒人の女性のこと、アン・ニクソン・クーパーさんっていうね、106歳の女性が投票に来てくれ、並んで投票してくれたっていうところから、それこそ、Yes, we can っていうそのレトリックをこうつなぎな、繰り返し語る中でそのエピソードをこう語っていくわけですね。その一人の黒人の女性が歴史の証人だったと。では人類はこう変化をしてきた。それ私たちはそういうふうにできるんだと、変えていくことができるんだっていうこうメッセージを、こう、やっぱああいうところを脳原稿でこう、語る力っていうのはすごいなっていうふうに思いましたね。やっぱりクリアな頭の切る人なんだなって改めて思いましたけども、で、そういう中のその一つのエピソードの中で、やはり、公民権運動の部分が触れられていましたよね。バスボイコットの話であったり、アトランタから来た、牧師たち、そして、ウィシャル・オバカンってね、私たちは克服する、私たちは勝利していくだろう。そして私たちは、イエス・ウィキャンっていうふうにこう、語っていく。そのアトランタから来たその牧師っていう言い方はしてましたけど、それはもうキング牧師のことですよね。キング牧師、もちろんキング牧師だけではないですけども、それを本当に象徴的に表す一人の人物、預言者的な人物としてキング牧師がそこでも語られていました。キング牧師の話、私もしばしば説教の中でしますけども、やっぱキング牧師が倒れて、銃弾で倒れて40年でしょ、今年が。聖書の中で40っていう数字は本当にこう象徴的な物語を示す、神の歴史を本当に語る上で必ず出てくる数字なわけですよね。アラノの40年であったり、イエス様のアラノの40日であったりとか、40っていう数字は本当にこう象徴的な、 神様の出来事が表される数字として聖書の中で語られています。何も私は乱暴にですね、だからこう今回の出来事は全て神様の出来事なんですってことをですね言いたいわけではないんですね。ただ何かこう無視もできない不思議なですね、こう神様の御手の働きというものもあるのではないか、そんなことをですね、こう思わされるわけです。でキング牧師が1968年4月3日メンフィス、もちろんカンバーランドがあるところですよね。カンバーランドの本当にメンフィス神学校があるところですけども、そのメンフィスの地で、まあ、4月4日ですね、にこう銃殺をされたわけですけども、その前日の4月3日にですね、キング先生の、まあ、それこそ決別説教、遺言説教となったあの説教を改めて私今回思いを新たにされて読む機会を得ました。私は頂上に登ってきた、 I have been to the mountain top っていうですね、有名な説教ですけどもこの説教の中でキング牧師はそれこそもうご自分の死というものを予見してるわけですよね。予見してるんですね。そしてこういうふうにこう語っていくわけですね。人々はですね、私のことをもういろいろなことを言っている、しかし今はもう私自身が死のうが生きようがそれは重大なことではないと、私がどうなるかなどはもうどうでもよいことだと、メンフィスに着いたら着いたで、私が狙われているとか、私を狙っている計画があるだとか聞かされたと。心病んだ白人の兄弟たちは私に一体何をしようとしているんだ、私自身自分の身の上にこれから何が起こるかなんていうのは分からない。これから相当の困難を私たちは引き受けていかなければならないだろうし、それが待ち受けているだろうと。でも私はもうそんなことは気にならない。私は山の頂に登ってきたんだから。だからもう気にならない。私は山の頂を登ってきたんだ。確かに私も人並みに長生きをしたい。長生きにはそれなりの意味がある。でも今の私にはそれは重要なことではない。私はただただ神の意志を体現したいだけの気持ちでいっぱいだ。神は私を山の頂まで登らせてくれた。約束の頂から約束の地が見えた。私自身は皆さんと一緒に約束の地には行けないかもしれない。でも知ってほしい。私たちは一つの民として約束の地に行くのだということ。だから私は今嬉しい。私はどんなことにも心が騒がない。どんな人も怖くない。主が栄光の姿で私の現れるのをこの目で見ているから。まあ、そう言ってですね、キング牧師の最後の説教は結ばれるわけですね。キング牧師は最後もう、モーセですよね。モーセが約束の荒野40年を経てですね、ピスガの山、山頂の頂に立つわけですね。神様に連れられてって。そして約束の地を全て見させられるわけです。目の前にヨルダン川があって。でもあなたはそこに入っていくことはできないって告げられて、モーセは息を引き取り、それがヨシアにその約束が引き継がれていく。そういう物語が旧約聖書、新命記に書かれているわけですけども、その物語と自分をもうこの最後の部分で重ねているわけですよね。私にはもうその約束はでも見える。でも私はそこに一緒に行くことはできないかもしれない。そして翌日、銃弾に倒れていくわけですね。苦難をもう悟っているわけ。でもそういうですね、この身に何が起こるかわからない。でも私は神に表された、その福音を体現したいだけなんだ。神の意志を体現したいだけなんだ。それが全てなんだ。そう言い切ってですね、歩んでいったその信仰者によって、その苦難を引き受けていくその歩みによって、歴史がまた神様の計画というもの、神の御心というものが進んでいった。そして本当にその約束された一つの出来事として、私たちは今歴史の証人としてその変化した出来事に立ち会っているんではないか、そのようにこうさえ思わされるわけです。本当に神様の御心に従って歩む人たち、時にはそこで本当に願わない本当に犠牲であったり、でもイエス、キング牧師は本当にそういう犠牲というのは食材の意味がある、私たちを本当に作り変え、そして贖い出していく、そういう力があるというふうに語りましたけど、キング牧師も本当にその贖いの死というか食材の捧げ物のような形で倒れていかれた。 で、そういうことを歴史というものは私たちにこうやっぱり今日語っているんではなかろうかなと改めて思わされるわけです。で、私はですね、今日このパウロの説教をですね、パウロの説教を説教するということに非常にこうためらいを感じたんですね。何か私が語れば語るだけパウロの言葉が薄っぺらくなっていってしまうんではないかという恐れに取りつかれたものです。むしろ私は本当にこのパウロの説教そのものにですね、こうエフェソの長老たちが招かれてパウロの前に立ったように、私も一人の教会の、まあ、長老というかですね、まあ、教会の責任を負うものとしてこの説教の前に本当に立たせられですね、自分の歩みであり、また自分の信仰であり、また教会の歩みというものを今一度こう問われるようなですね、思いになりました。28節に、どうかあなた方自身と群れ全体とに気を配ってください。聖霊は神が御子の血によってご自分のものとなさった神の教会の世話をさせるためにあなた方をこの群れの監督者に任命なさったのです。私が去った後に、後に残忍な狼どもがあなた方のところへ入り込んできて群れを荒らすことが私には分かっています。またあなた方自身の中からも邪説を唱えて弟子たちを従わせるよう、従わせようとする者が現れます。だから私が3年間あなた方一人一人に夜も昼も涙を流して教えてきたことを思い起こし、目を覚ましていなさい。教会の外からも中からも教会をこう襲ってくるいろんなものがあると。しかしあなた方は私が夜も昼も涙ながらに語ったそのイエス・キリストへの福音、その信仰、そのことに対して本当に目を覚ましておいてほしい。そしてそのように教会を牧会していきなさいと託された。その事柄が私たちに託されているということをですね、改めて思わされました。いみじくも今日教会員総会がですね、この教会で開かれるこの朝にですね、また長老という長老教会にとって最も重要な選出を行う日にですね、この箇所がまたパウロによって長老たちが呼び集められ説教されている、この姿っていうのはですね、もう本当に神様が私たちに今語っておられる言葉だと私はこう思って示されております。私たちは本当にですね、このパウロが涙ながらに命を懸けて伝えてくれた神様に立ち返るということ、そしてイエス・キリストに従って歩んでいくという、その信仰をやっぱりキング牧師じゃないですけど、このキングの言葉と僕はパウロのこの部分というのは本当に同じ言葉のように響いて仕方がなかったですね。思いであったり、パウロも、そしてそれを引き継いでたキングも、本当に神の思い、神の心、神の意志というものを自分に通して体現することが全てだ、人生のそれこそ人の生きていく全てだ。パウロは最初のところで、私があなた方と共にどのように過ごしてきたかよくご存知です。自分の要は生き様を見れば、 私の体を通してどういうふうに福音が、信仰がにじみ出ているのか、明かしされているのかっていうのは分かるということですね。本当に私たち一人一人にそれは問われることだなって、私は本当にそのことを牧師として、私の生き様というの、生き方というものとしてどうやって神様の意思を体現しているだろうかということをですね、改めて問われるような思いがこの箇所から迫られるを受けたように思いました。この前の金曜日にですね、世界改革教会連盟ワルクっていう、アラス先生がアクラの総会にこう出席をされた集いがありまして、それがですね、今回議長さんと総幹事さんがですね、日本に来日されるということで、日本長老、日本キリスト教会と在韓、キリスト教会の人たちが企画して、で、まあ、カンバーランドからもぜひ改革派の教会なので、ぜひ来てくださいということでですね、まあ、荒瀬先生が運営委員会代表して、私は神学社会委員会を代表して、仲介として出席して、まあ、この教会からも何名かの方がですね、一緒に参加をしたわけです。で、私も、まあ、そこでいろんなことをこう思わされたわけですけども、改めてですね、その世界改革協会です。世界のいろんな課題がこうやっぱりシェアされたり分かち合われるわけですね。そういう中で本当に私自身の、まあ、視野っていうものが、 気づくといつの間にかにこう自分の関心事だったり自分の家庭、自分の領域だけにこう狭められていることかというふうに思わされました。私たちは今から同時代的に生きている中で本当に多くの事柄が起こって、もちろんそのアメリカの出来事もそうですけども、それ以外にも経済的な問題であったりとかですね、環境的な問題だったりいろんなこう問題がこの地球規模で起こっている。で、教会というのはまさにそこにこう建てられているということをですね、今一度教えられるような時となりました。で、一つのエピソードの中で印象に残ったのがですね、アクラ総会の時にそれこそ世界のですね、貧富の差、格差っていうものをやっぱりこう解消していく時に、僕ちょっとこれドルだったのか円だったのかちょっと分かんなかったんですけど、120億のお金が、億ドル、億円、ドル、120億ドルの、お金が必要だっていうふうに言われてそうですね。世界のその格差の貧困を埋めていくためには。で、世界のその国々はですね、そのお金を捻出することはなかなかできていない。でもその総監事、黒人の方ですけども、言われるんですね。今回私たちが世界規模でこの直面している金融危機、世界の国々はたった2週間余りで700億ドルのお金を捻出したと。金融破綻をしないように、いろんな公的資金、いろんなものをつぎ込むために700億ドルのお金をですね、捻出、2週間で捻出した。何かがおかしいんじゃないか。120億でできることをしないで、簡単にそれはできない。ほっといて、世界のその先進国が本当に関わっていく事柄には、あっという間に700億ドルの世界中からそのお金が捻出されてくる。何かがおかしいんじゃないだろうかっていうことをですね、訴えかけられた時に。本当に私たち一人一人が、そういう中で生きている私たち、キリスト者の責任というかですね、託されているもの、そのとこに生きていく一人一人がやっぱり問われてくるんだなと。改めて思わされます。パウロはこの世界の中で本当に教会が、また教会のつながる一人一人がイエス・キリストの福音へとこう目を覚まして歩んでいきなさい、涙ながらにそれをこう語りかけたわけであります。で、そのことはですね、必ずエフェソの教会を超えて2000年の時を経て今私たちのところにその事柄が委ねられているわけですよね。神とその恵みの言葉とにあなた方を委ねます。私たちもこうその委ねられたものの中にこう入っているわけです。ですから本当に私たちがこの本当に大きく変化している時代の中でどのようにこう歩んでいくべきなのか、イエス・キリストにまた神に立ち返って生きていく、そしてイエス・キリストの信仰を告白していくと生きていくところにしかですね、本当に私たちが生きていくことはできる道はないということですね。教会は委ねられているし、そのことを本当に私たちの使わされているところで語っていかなきゃいけない。涙ながらに訴えられたものを私たちも命がけでっていうことまで簡単に言い切ることはできないかもしれないけど、でも本当にこう本当にこれを分かってほしい、これをみんなが得ていかなければ滅びに至るんだっていうですね、それぐらいの思いを持って、情熱を持って教会の宣教というものを私たちは今一度捉え直していきたいなって思わされます。教会総会を経てまた45年の歩みをしていく一つの節目、いろんな時代的な節目、私たちにとっても節目の時に今日この御言葉が与えられているというのは、私には本当に神様からの言葉をいただいたなというふうに改めて思わされています。本当に私たちの教会が、また私たち一人一人がこの時代の中でまた使わされているところでキリストの意思を、神様の意思を体現していく、それこそが私たちの人生の意味であるっていうですね、それこその思いを持ってやっぱり生きていく教会のメンバーたちでありたいし、やっぱり私たちはそういう教会をこの地に立て上げていく者たちでありたいと思わされます。私たちのこの教会もですね、それこそ今年の来年のテーマはキリスト の体として、ね、私たち一人一人がキリストの体でありますね。私たち一人一人が目であり、手であり、足であり、でまたその視野を広げていけば、私たちのこの教会がまた世界の教会の体の一部であるという、そういう広がりを持っているということをですね、いつも私たちの思いの中に覚えておきたいと思います。 そうでないと、私自身がそうである。本当に視野が狭くなってしまう。私たちは本当にこの世界を素で治めておられる神様の技の中に私たちも覚えられているということ。そういうですね、神様の視野をいつも見れる教会、キリスト者でありたいと思わされます。お祈りしましょう。神様、皆を賛美いたします。神様が私たちに本当に恵みの言葉を与えてくださり、私たちにその言葉に委ねられています。その言葉が私たちを作り上げます。私たちは本当にあなたの前で顔を上げるようなことができないものかもしれません。しかし、本当にあなたの前に悔い改めるとき、あなたは義としてくださいます。どうぞ私たちが自らの弱さであったり、欠けであったり、いろんなものを持ってますけども、あなたの愛に、またあなたの福音に生きていくことを、私たちの人生のもとへとしていくことができますように、強めてください。聖霊の力を私たち一人一人に与えてください。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。